では行きましょう。ではですね、タッチどんぶり経営をですね、読書は読書、不可分な読書の仕方ということで、ちょっと一緒にさっきのステップで読んでみたいなと。読むというか、発案、正解ないですよね。僕が知ってるなんか情報があれば一緒に言いますし、ここに書いてあることでいいので一緒に考えながら読んでみたらいいかなと思います。で、それをする前にすでに読んでる試合を先にしましょう。そうすると読み方の違いでなんかちょっと見えてくるのも違うかもしれないって話をさっきしてたじゃないですか。じゃあまた久保さんから言いまし
ょう。この本にはすごくお世話になっていて、
はい、
分かりやすいし、なんていうんだか、こう一見なんちゃっての書き方じゃないですか。水増しした、うん、その売るための本っていう感じの書き方になってるけど、私にとってはそのすごくこのワニ表と呼んでるストラック表の書き方が、うん、これで分かってなんかすごくこう腑に落ちた。なので、まあ、感謝してる本なんですよね、うん。なので今日はどんな風に読書なんだろうっていうのがちょっとこう興味深いです、
うん、というところでですね。はい、風間さん、
はい、僕これ出会ったのが政党セミナー、
はいはいはい、
2008年
最初のくらいの全般ぐらいですね、
確かに、ね、
はい、
なんですけど、まあ、本当に知識ベースでしかないんですけど、その時にインパクトが強かったのが、ゴールから、うん、儲けたいお金から残したい利益かから決めるで逆算していくっていうのが全く発想がなかったので、確かにその目標設定とかもゴールから考える逆算思考だなっていうのがあって、そのインパクトが残ってるっていうだけで、実際にこれを活用してるっていうわけじゃないので、
うん、
はい、そのぐらいですね。
はい、江森さんはどうでしょう。手元にはないと、ね、まあ、読んでると
。僕も基本的には福本さんと一緒で、非常に分かりやすくて、要はお金の流れっていう意味ではすごく勉強になった本ですね、
うん。
だから、読書っていうイメージが全然なくて、
うん
うん、だから逆に知らない人、こういうのも全然基本的なことも知らない人には、はいはい、読んでみたらと言っちゃいそうな本ですね、
うんうん、という前提、うん、
はい、
はい、今井さんどうでしょう。
まあこれは、まあ、僕はあえて言えば本職の話なので、
はい、
ではあったんですけど、これとセットになる、これの表となる M 級会計ですよね、そっちの方も読んでて、これはどちらかというとパラパラ系で、ツール自体はそもそも、まあ、今は福本さんにも 毎月のようにこう
ストラック、
ね、ストラック書いてやってるし、自分のお客さんでもできるだけそれは広めてやってるんですけど、そもそもはこういう会計の簡単な表し方ってこれが全てこれしかないわけじゃない、いろいろみんな工夫してるんですよ、特に出版してる人は。岡松志郎さんしかり、だけじゃなくて、もういろんな人がいろんな風な、うん、で、まあ、図書いたり言葉をなんかこう平たい表現にしてみたりとか、うん、でそんな中でだから僕もいろいろあって、だけど、まあ、結局はその政党コンサルとか、とりあえずはやってみようってことでやってみると、まあ、これが一番なんか腑に落ちんのねみたいなっていうところで、だから今は僕自身もこれを活用させてもらってるし、なるほど、これはだからたまにパラパラって読むとすごくこうそうだよねっていう、
うん、
な感じです。
はい、な感じですよね。前提として非常にその自分に役に立つし、さっきの話で言えば、出口が決まっているわけですよね。求めたい出口が、自分の経営を良くしたい、何で会計とか経営とか経理とかお金面が良くしたいっていうのが、決まってる自分の問題の設定に対して非常に分かりやすく導いてくれてる本で、まあいいねという本だなという前提があると。またこれも前提なんですけど、これも誰かが取った本なんですよ。全部もうこの3ヶ月全部誰かが本棚から取った本なんですよ。 経営勉強会に使ってくれたらいいなとでもこれ思って多分取られたんですかね多分。ところが読者は読者にしてみたと、はい、なので本来であればもうもちろん経営勉強会で前向きに出口がここにちゃんとあって、会議をこうやってやるという、本当にコンサル的使い方ができる本なので僕もだから前向きに普通に使ってるのでそういう意味では読書的に、読むのは今回初めてなんですねでじゃあ、僕からじゃあこうだった僕がこう読んだって話の前に今さっきの順番でですね一緒に行ってみましょうかやり方として
誰
じゃあ前さん江村さんの人見せて一緒に見てもらっていいですか、はい、誰が書いたの
ワニさんまず、はい、ワニ達也
1月1日生まれ。
まず年齢ですかね。72年だから、
40歳ですね。
今40歳。
ただ本を出版しようじゃないです
か。ああ、なるほど。確かにこれはそうですね。あ、それはまだ先か。まだ誰か。この人コンサルなんですよね。
開業して
る。会社はコンサル。でももともと税理士か会計士かでしょ、
うんうん、違うんですよ
それその本の後ろの方に書いてましたよ税理士でも会計士でもない専門家ではない僕が起業式はできるんだろうかみたいな
そもそもなんか、どこだったか分かんないけどコンサル会社に勤めてて26か7ぐらいで起業したってここに書いてないけど僕はそっか、うん、別途どっかで知ったんですよねこの人の DVD を聞いて僕はそれ知った
DVD 買ったんですか
買いました
おお。
最初の一番最初の企業で、30万の顧問料から始めたと
月に正確に言うと18万です、
ね、あそうかそうかそうかそれを30万に上げたんだまあその話はいいと違
う意外とそういうところに情報があるわけ、ね、そういう人がそういう背景なんだと、うん、さっき言ったその NHK の、ドキュメントをやってるずっと人なんだみたいなその人の人生の背景があるじゃないですか、うんうんやっぱりね結構重要なんですよね
じゃあもうちょっと加えると27ぐらいでどっかのコンサル会社日本だと思うんだけどそこに勤めててで26か27歳ぐらいで起業したんですその時に4人ぐらいそう27かでその時に4社ぐらいのクライアントから始めたと思ったんですね。それがだから今西田さんが言った18万4社で始めたみたいなところの人ですね。
で、それが誰？
ワニタ。
誰と背景はまあ一緒ですね。うん、背景。
誰？で、誰と背景？まあそうですね。で、どんなことかっていうと、要は、あ、そうそう。あとこの人がよく言ってるのが、社外にいるナンバー2。そこには社外パートナーですねって書いてあります、うん、しかもスモールビジネスだから結構そうそうそう確かその10人とか20人満たないようなちっちゃな会社から顧問料まさにその18万とか20万とか取るらしいんですよ
弁護士や税理士の専門家ブレイン
を社外の連携、うん、それはそのもう随分後じゃないですかね
ここに書いてあるこういうところですこれがこの人のセルフイメージなんですよね
ビジョナリーパートナー
ああビジョナ
リーだからこの前書きで書いてあるんですけど社長あ後ろ後書きだったかな社長の仕事は何ですかビジョンを実現することですよねっていうこの人の信念ですよね
ビジョン
っていうことはですよっていうのはビジョンないと経営できないじゃんっていう前提なわけですよビジョナリーなパートナーですから
そうですね、
それがありきなんですよね、
うん、
だよねとかこれがですねそのこれが2005年これ2003年独立したのが99年ぐらいなんですけど、ずっとその歯医者さんの何ですかね後書きにもありますよねビジョナリープラネットだか歯医者さん向けの会社を作ってるんですよそれがビジョナリープラネットかな この人の原体験が起業した後の原体験は、歯医者さんのコンサルティングだったりするわけですよ。でそれは結構重要な情報、
歯医者
さん、それが背景ですね。じゃあいつの本かで、2000これが何年でしたっけ、5年ですよね。
5年、築地が5年、
5年、まあ、4年、この人が5年ぐらい経った時に書いた本で、まあ関係あるかどうか分かりませんけど、2005年というのはその景気がガンガン良かった時ですよね。世の中もこうどんどんこうなんか攻め調子な感じ、いろんな部分で、
書いたのが5年で、歯医者やった頃が2000年ぐらいだと、まだ歯医者はまだ過渡期ではないですね。まだあぶれ、今だともう全然どこ行っても歯医者です。石投げても歯医者になったところだけど、まだ儲かっていた頃ですね、歯医者。
2、3年間ぐらい経った後にこれを出してるんですね、独立してから。で次が、じゃあこの本は誰の立場で書かれた本なのか。
で、やだいうな、なんとかした方がいいのかなと思ってる人、
まあ僕らの中でもこうコミュニティ的にこの本でなんかこう会計経営を良くしようという意味で書かれた、読んだ本なので、そういう なんか会計とか経営とか良くしたいなと思う人向けに書かれた本だよな、だよな。でじゃあ自分はどの立場なのか。で今自分はどの立場の中で、僕がさっきちょっと結構重要な情報って言った話なんですけれども、ですね、ここのコミュニティでもし読むんであれば一人型じゃないですか。この人のビジネスっていうのは10人20人だし、それから、歯医者さんってどういうビジネスモデルかってことですよね。
あ、院長がいて、あとはまあせいぜい奥さんと共同でやってる、あとはなんかスタッフが、
もっとこの開業時点の多分僕らのビジネスと根源的に違うこと、
あ、投資型、設備投資、
設備投資が僕らの基準からすると莫大な投資をするわけ、
5000万とか7000万とか、僕の知ってる参加の人も7000万、そうだ、
あともう一つは価格を自分で決めにくい、
保険も決められない、
保険診療ですよね、そう、
なるほど、あ、決算書がただで黙ってても複雑になる、お金の流れもだから借り入れが発生して初期、そうするとお金の流れが、少なくとも福本さんよりはより複雑になる、返さなきゃいけない、
プラス、モデルとして一人診療はちょっとないよなと、今奥さんととかってのはありでしょうけどね、
あとだからそう、最低でも一人、一人じゃ回らなかったりするんで、一人二人三人、
歯科衛生士さんいるもんね、
一人で
レセプトの人がいるし、
どうしてもね巨漢化するんですよ、
普通にね僕らがお客さんで行ったって 3,4 人はいますよね、常時いる人で 3,4 人、多分今日出勤してない人いたら、まあ、倍かそこらはいるだろうな、というモデルだから、必ずこの中に出てくる言葉があって、労働分配率という言葉が、
そうか、
で労働分配率という基準を提示してますよね、でこういう労働分配率の言葉とかって言ったら、誰の基準、どこの基準で、このワニさんという人はこれが基準だと、いつかどこかで子供の頃から労働分配率の基準をしてたわけじゃないですよね、どこかで労働分配率はこの基準がいいよっていう基準を身につけたんですよね、
これはどうしたの、
これでは 60% ぐらい、まあ、50% だったらまあまあ 40% にしたらいいよね、そんな風に確か書いてましたっけ、でこの本でしたっけ、パソコンでビジネスを始めた事例が書いてあるの、あらりがもう丸々っていうの、
はいはい、
これでしたっけ、
はい、政党コンサルの時にやりました、
やりましたよね、この本でやったんでしたっけ、
この本でやりました、
はい、 さっき言ったあの、まあ、委員のコンサルマネジメントやってきたそうすると、スタッフマネジメントが必ず入ってるんですよね、
うん、確かに。
だって会社の名前がワニマネジメント、ワニマネジメントだコンサルティング、ワニマネジメントコンサルティングですもん。だからビジョンがありき、そして借金がありき、スタッフがありき、そしてマネジメントありきという経営の中の脱どんぶり経営という人向けに書かれてるんですね、これ。そうするとですね、この中ですごく重要視してる言葉が一個あるんですよ。多分全巻通して一番重要だとしている言葉が何でしょう。
経営、
キャッシュフロー、
キャッシュフロー、僕らのビジネスでキャッシュフローそんなに重要ですかって感じなんですよ、うん、そんなにそうウォッチしなきゃいけないほど重要かって感じ。
僕らはどんぶりでいけちゃうんですよね、
うん、悪く言えばいけちゃいますよね、はい、キャッシュフローが悪くなって支払いに困るとか金策とかって、うん、あんま考えられないですよね、うん、
そもそも借金必要ないじゃん、うん、で
これはキャッシュフローをちゃんと見とかないと大変なことになるじゃんっていう前提でスタートしてるよね、うん、っていう経営。
そうそうそう。
改めて言うと、僕はやっぱこれ進めてるぐらいですから、この本から読書を見つけるなんてことは別にしてない本なんですよ。
そうそうもないです、
ね、結構無理くり見つけてるみたいな。
そうそう、毒ないじゃんみたいな、毒っていうか、毒っていうかなんだみたいな、うん、
ほとんどその通り大枠ですよね。8割ぐらいの重要な言ってることをまともに取り入れてもいいよなと思うからやっぱ進めてるんですよね。だその中やっぱり2割ぐらいは毒になるようなことがあるよなと。例えば労働分配率 50% とか、なんかのその基準がこう強く押し出されてるんですよね。であと借金とか銀行とか銀行借り入れっていう言葉が普通に出てくるじゃないですか。だからそれが普通のものというですね、なんだろう、これを何十回も読まないと思うんですけど、読んでるとそれは普通になってる。ああ、あった、借金はいくらまでなら OK なのか、うん、っていうことは借金してもいいっていう前提じゃないですか、うん、っていう価値観が流れてますよね。っていうか借金しないと事業始められなかったし、うん、それから歯科とかっていうのは、まあ、僕らお客さんで行けば分かりますけど、なんかちょっと古びた施設だとちょっと大丈夫かよって思いますよね。ちょっと再投資しなきゃいけないから、せっかく返したのにもう一回機械と、なんかこうリクライニングするのになんか院長が手でやってるよみたいな、
なんかさ、それ
なんかこう足踏み式だよと思って
さ、マジっすかみたいな。
なんかあとほら水を汲むのにこうやって自動で出ないでビッと押してるとかですね。と借金が少なくとも悪いことではないっていうふうにありますよね、これを読んでると。でもまあここの限定したコミュニティでいうと、借金なんてするのはもう論外と、うん、銀行とお付き合いするなんていうのはそれはアウトだという前提だし、そもそもキャッシュフローどうのこうのっていうほどのことないじゃんというビジネスをやってるというのが、今の誰の立場で書かれているのか、自分の立場はどういう立場なのかっていうことをですね。で目次を見ると、そういうのがちらちらとちょこっと入ってるわけですよね。そうですね。コラムがなぜ銀行を儲けさせるために働きたいですか、借金は給付するわけで、借金すればいくら上限かと、この辺ですね。そのこれが第2章か、第2章がその物差しのことについて書いてありますよね。 物差しがだからスタッフありき、その労働分配率ありき、借金ありきっていう話に書いてあって、銀行もありきで書いてあると。で、そういうところさえ、まあ、気をつければいいんじゃないのっていうのが読書は読書の部分で、とこの労働分配率 50% っていうのが、なんですか、基準にすべき数字ではないのかもしれないという読み方ができますよね。50% じゃなくちゃいけないのとかですね、 50% よりもっと少ない数字でいけないのとか、 60% じゃなきゃだったらいいんじゃないのとか、いろいろ読み方としてはあるんじゃないのかなと、細かいところに入っていくことは本当になくてですね、本当にこれはいい本じゃないかと分かりやすいしねでなぜならそれは利益を中心にして話をしてますよね。利益中心で、もう少しですね、ちょっと読書は読書的にこの本を一応叩いておくとですね、叩かせてもらわないといけないなんて、別に叩くわけじゃないんですけど、毒を抜くってことですね。分かった上で読む、この人ストラックを元にしているじゃないですか。ストラックはこの人の本なんですね。この人、西さんの発想の本なんですよね。で、西さんは一体どういう人かっていう人なんですよ。お、西さんソニーなんですよね。ものづくり屋さんなわけですよ。ものづくり屋さんのところにいた経理とか、なんかそういう研究者、まあ、学者さんですよね。で、これは西さんのところにちゃんと今のバージョンにして出させてくれって言って、宇野さんという人が出してる今のマトリックス会計ストラックのですね、最新版ぐらいのやつ、最新というかここ現代版ぐらいですね。これもう前時代版ですからね。1970年これ70年ぐらいじゃないですか。78年ですよ。これ
この後にもう一個 M 級会計って表題であるんですよ。
この人がですね、宇野さんが、はい。で、そうするとこの中に書いてある話も、この直接原価とか全部原価とかっていうちょっと分かんない言葉が出てくるんですよね。ものづくりしてないとあんまこれ関係ないんですよね。それから費用の配布とか聞いたこともないような言葉が出てくるんですけど、あんま関係ないと、という人の話を、ストラックには入れてるんだよなっていうことかなということですね。非常にその原価の考え方とか、人の考え方とかっていうのがこの西さんからの影響もすごく強いなと。なのでこっちもどれか読んでいたらいいですよね、やっぱりね。で、じゃあ、現実はどうなのか、これからどうするのかって言ったら、このストラック表はこの利益から書いていきますからね。ここの労働分配率の数字とか、さっきのストラックを書くのに利益プラスその借金のその回数分のお金みたいな積み上げ方してますよね、この本では。そこさえ間違って借金したりとかしなければ、めちゃくちゃこれ通りやればいいですよね。利益積んで、あと労働分配率の考え方、労働分配率の考え方は、まあ、ここにおいては442が原則基準ですよね。で、4を労働でお給料として払って、それが一人型だったらまあ全部自分に払うわけですよね。それが2人いれば2人で払う、3人だったら3人で払う。で、固定費の中が4、この中の442の4がですね、2つに分かれるわけですよね。2と2に分かれると。そういう話はここではあまり出てこないですよね。未来費という考え方。未来費はね、西さんのところに出てきます。未来費という言葉が出てきます。これじゃなくてね、これかな？これじゃないな。新人じゃない。こういう公式で、
うわすごいややこしい、
やれと分解していけばその通りなんですけどね。未来費、お金を使えっていうふうに言ってます。で、固定費っていうのは別に全部経費じゃなくて22で分けるんだというのが一つの基準としてあれば、この組み立てはすごくいいですよね。いつも僕もこれで計画とか普通にこうカッカッカッカッカッ、こうじゃないですね、こうですね、手の動きとしては、うん、カッカッカッカッカッ、 やっていくというふうなので、どうするのかという意味ではその基準を、自分はここを今は、あらりが後マークが少ないんでいっぱい分配しなきゃいけないなとか、後マーク出てきたから、何割でやっていこうとかっていうのを自分でさっき言った経営哲学みたいなものですよね、哲学を決めていけばいいわけですよね、寄って立つ基準みたいな。そうするともうワニさんの言う通り本当に利益を残していくと。で、はい。
脱どんぶりって言いつつ帯にはどんぶりになる。
そうワニさん、そこを言おうと思ったところなんですよ。そこさえ抑えてれば、だからなんですかね、アラートを抑え、アラート、
あれ違うんだ。
そうそう。なんかね帯がね違うバージョンが。
違うんだ。
本もそれありますよね。どんどん変わる。
どっちが良かったのかな。これは
どっちが売れたんやろね。
そう。こっちどっちなの。
都合を抑えた。
でも多分こっちの方が売れるんちゃうかな。
よくわかんない。
うん。ストラックってわかんないね。
う
ん、
難しそうだなとか。
そっちの方がなんかねハマりますよね。それ。ね、どんぶりでいいんだ。
そうそうそう。
あなたは悪くない。いいあなたは悪くない。
これあのメッセージに出して納得です
ね。うん、納得ね。うん、
あなんだでもどんぶりでいいんだ。
うん。そっちが売れるわ。
ここのパーセントだけ抑えて粗利率ちゃんと見ておいて、あの最後の毎月の利益残るの見ておけばあとどんぶりでいいですよね、
うん、
なのでその通りだと思いますっていうふうに今言おうと思ったところかな。
なるほど。そうか。
でそれがあれですもんね、だからその利益がどこに残ってるかだけ、あとはそれが預金なのか、設備投資しちゃえばそこに行っちゃうわけですし、それだけアラート見ておけばいいんだろうなって。で、最後のこれからどうするのかっていう話で言えば、その利益額をこの本に基づいて逆算で設計してみて、これをいっぱい活用するでいいんじゃないかなって思いますね。ということで、ではですね、今の読み方をした上でですね、ちょっとまたシェアをしていただければと思います。今井さんどうでしょうか。
ああ、まあでもシェアするのにやっぱり、はい、そうか読み方、そうですね、でも確かにそのさっき言った力からスタートしたなっていう読み解きはすごい、うん、あ確かにとかは思いましたね、うん、確かにこれ労働分配率がこう重要になったり、それこそ、まあ、まあ借金がどうのこうのっていう話は普通に僕は何でしょうね、まあ、聞き流しちゃうっていうか、まあ、それはそうだよね、会計的にはそうだし、でもそういうふうに読めなかったんで、なるほど、だからそこら辺はそうかそうか、だから あとさっきに福本さんが言った社長の仕事は金策だっていうような人はこれまさにこの本のど真ん中ストライク、ね、まあぐらいですよ。
はい、
とりあえず。
山本さんどうでしょうか。
そうですね。いい本だと思います。
それは分かってるっ
ちゅうね。山
本
さん。
うん。
でもどうなんですかね、いい本だと思うんですけど、でもなんかそんなに言うほどあれですよね、そんなになんて言うんだろう、岡本志郎さんよりはなんかすごい全然、
僕もそうでしたけど全然こんなん知らないわけですよ、
知らないよね、
本当に知らないんで、
うん、
ま
あ、
そうですよね、
知らない人がこれを知ることはすごく効果があると思いますね、
しかもこれをですね、手書きで書きつつちゃんと面積を比例で書くとより、
うん、
よりこうなんか分かりますよね、
うん、売上と利益までは分かってましたね。ここまで
その間がスコーンと抜けてると、
うん、ここまで
あらりの方の利益ですね、
あらりまで、
はい、
ここから先はあんまこう
どんぶり系、
どんぶりでなんか口座にいくら残ってるかぐらいの感じだった、
はい
はい、どうやったんですか、今年この売り上げだから来年何パーセントアップでみたいな感じなんですか。
そう、それがダメなんですよ。だからダメ。そう。ああ、そういった意味では、ね、なんでしょうね。僕らも会計事務所の、まあ、いわゆる巡回っていうやつで、こう、僕もそうだし、多分、 僕よりもさらに他のスタッフもそうなんだろうけど、単にせいぜい画面もしくは打ち出して PL とか BS ってあるじゃないですか。で、利益はこうですで終わりだと思うんです。それ以外説明って、逆になんつうんですか、交際費が何パーセントアップしてて、いいですか、あと修繕費が何パーセントアップしてますよと、だからどうしたっすよねみたいな。でもそれを、そうです、あ、じゃあこれ失礼しますって帰ってくるのが巡回なので、だからどうしたって話じゃない。
そうなんや。
そうそうそう、基本は。でそれ以外、あ、それは昨日コンサルコーナーで話したんだけど、それ以外じゃあ会計事務所の人は何をするか、それこそそんなの10分もあれば十分じゃないかと、うん、まあその前にこう内容をレビューしてるんですけど、じゃあそれ以外に何するのか、よもやが話です。
それで毎月定期収入、継続収入になって最高のお仕事です
ね。だけどだんだんバレてきた、そこがバレてきたので顧問報酬はどんどん下がってきた。
なくして得するのは長く続かないと。
でしかも所長が自分で行かなくていいんですよ。わけのわかんないスタッフを行ってこい行ってこいっつって迂回のじゃないけど、バッてやってまたバッて帰ってきて、そしたらそれがそれこそそれを一つだったのが10本投げたら10倍になって帰ってくるんですよ。っていうビジネスは会計事務所のビジネスなんです。成長、
ね、拡大志向なんや、
こういう時は。まあまあそんな。
笠松さん、
これ本の読み方ですけど、毒が少ない本で、まあ、無理くり毒を探そうとすると、そのより際立つのその著者の背景とか価値観ってやっぱすごい大事なんだなっていうのが、まあ、はっきり分かりましたね。そこからまず知らないと、うん、本当に毒なのか毒じゃないのか分からないのも全部取り入れちゃうんだな。
そうですよ、うん、あ、そう、そういった意味では、あのこの本には特に特段は読めば書いてあるのかな、あのほら会計事務所の出の人なのかって福本さん勝手に思ってたんですか、うん、あのこのワニさんが、
うんうんうんうん、
でも全然そうじゃないので、
そもそも論が、びっくりした、それはね、うん、
だからここら辺はだから下手すると、うん、だそこはもうやっぱり読書は読書の話なんですよね、うん、
歯医者さんにとってはそこは毒じゃなくて薬なわけですよね。で違うところに毒があるかもしれない、うんうん、読むんだ
ろうな。そうだね、分かってくれてるって思うよね、
あ、だからそれはそうなんです、うん、歯医者さんにとっては会計事務所の人の人の人よく分かんないよね、ワニさんの言うことはよく分かりますみたいな、
うん、そうね、うん、なんかだけど、うん、あ、いい、私喋ってみますか、
はい、
最初に一人で仕事を始めようって思った時に、これをちゃんと知ってたら、ネットショップはやらなかったかもしれないし、やったとしても例えば2年でやめようとかね、なんかもうちょっとそういうこと考えただろうなーっていうのを今思う。
あ、それはここですか、うん、やっぱり、
うん、その
あらり、
そうだね、あらりの低さ。でも大方仕事を商売してる人たちってのはすごくあらり低いところでやってるし、まあ、さっきも言ったけど、やってはいけない仕事ってのが一人型ではねたくさんあるんだなってのをつくづく思った。それとこのワニさんのこの内容で子供向けの本があるんですよね。子供に
高校生に、
高校生
でしたかね、世界中受け
たい授業をして、はい、そうそうそう、あれを、うん、あれがね、普通の家計をこれでやるみたいなのがあって、はい、それずいぶん私いろんな人に勧めてやった、うん、でこういうセンスをもっと持ったらいいなと思ってたらいいなと思う、ね、それとか、こういうその、仕事をするっていう、そのサラリーマンのセンスしかなかった時に、友人がうどん屋さんとかどっか入るとね、このうどんの原価がいくらいくらいくらで、ネギがいくらでとかたばっと言って、でボロ儲けしてるよねとかいつも言ってたんだね。でいや彼女すごいなっていつも思ってたけど、でもこれで考えると全然違う。いやそれ変動費だけで固定費見てないんじゃないとか、なんかだけど設備投資してるからもっと借金あるはずよねとか、そういうところは全然見てなくて、ただうどんだから小麦粉の原価いくらとかね、そこしか見てなかったなみたいなことをちょっとまた今思い出してみたり、
世の中のなんかほにゃららの原価は 何それって全部それですよね、
うん、
材料費だけだったり、
うん、
単なるちょっとした購入費だけだったり、
うんうんうん、
だってよく言われるんですか、マックなんてそれこそ 10円だ20円だ
とか、あれ人件費とか設備投資とか入ってないよね、うん、絶対にね。
そうそう、
うん、でそれがいかに大きいかっていうのはやっぱやってみて初めて分かることやな、
うん、ですね。
ちなみに、
はい、
今あのこれを知った上で、うん、そのネットショップってどうですか。
いや、やるもんじゃないね。物販やるもんじゃないね。もうなんて手間かかるの。
あ、手間ね、
う
ん。
どういう場合なら2年はやってもいいと思います。あの個人的意見として。
あの商売っていうものがどういうものなのかを体験するっていうこと。
うん、
それとあのリアル店舗じゃないので設備投資は結構最小でできて、うん、あの時間を選べる、働く時間を。あの9時から5時まで お店にいるとかいうこともしなくて済むのでね、そういう点ではで立ち上げやすさではあのリアルの店舗を持つよりははるかに優れているので、商売っていうものを体験するっていう限定でだったらいいかなと。
でも粗利ざっくりですけど5割ぐらいは取れてたんじゃないですか。
粗利はね、私が初めてそのネットショップの立ち上げのコースに行った時には、仕入れ値が定価の、7割以上のものはやるなって言われたの。
まあそれは当然ですよね。そもそもそれは
でそれが私最初基準だと思ったのね。でもそれでただ直感的に7割じゃ絶対無理だよなと思ってて、うん、で水上さんの本を読むと9割ぐらいでバンバンなんかプリンだかなんだか売っててすごい大赤字作ったみたいな話があって、うん、
9割って原価がですよね。だから上がりが1割です
よね。そうそうそうそう。
ありえない。
でもなんか何も知らないながら7割は直感的におかしいよなと思って その時最低5割の基準にしたんだけど、うん、5割でもものすごい大変なのよ。やっと生活できるぐらいになっちゃうのね。
ああ、それは何が、ああ、そっか。だからそれはここら辺が結構あれだったってことですかね。
その時は本当にもうどんぶりの3畳ぐらいだったのでよく分かってないっていうか、
いいな、どんぶりの3畳、
どんぶりどんぶり
どんぶりの井上さんと書いてお
こう、どんぶり3杯、
どんぶり3杯、おかわり
朝昼晩
どんぶり、
変動費と固定費の違いも分かってないみたいなとこだったのでね、やっぱりなんか起業するときには前にしっかり勉強するした方がいいよなっていうのをつくづくと、でも借金作んなくてよかったみたいな。
幸いですよね、本当それはね、うん、なんかそういう話いっぱい聞きますからね、
うん、
最初に借金しちゃう方が多いですよね、夢を見て、うん、国金とかで、
うん、
国金600万コースみたいな、飲食店とかですよね、やっぱりそうだな。さっき言ってた勝間さんが言ったこととか、こういう話を聞いて、だから著者と会話するってことですよね。この人の背景の人と、ワニさんは何言いたいんですかってこう会話するってことなんですよね。あ、ワニさんそういうこと言いたいんですかみたいな。でもちょっと待って、俺ないよ設備投資。なんでその設備投資のことばっかり言うの？で答えてくれないんだけども、それを会話しながら読むっていうことですよね。それの繰り返しが自分の中にそのここは拾っていこうとか、ここは使っていこうとかっていうそのさっき言った哲学みたいなものができていくのかなということですよね。でですね、今ちょうどまあそのシェアのところでその物販の話が出たのでですけど、その変動費と固定費なんてそれはね分かんないですよね。もうずっと分かんなかったですよ。いや分かんないというのは、言葉としての理屈は勉強すればすぐ分かったんですけど、自分のビジネスにおいてこれが変動費なのか固定費なのかっていうのは、うん、やらないとこれ分からないですよね。それをだから粗利を算出するためのそれに入れていいのかどうかがやっぱり分からずっと分からない。でそれが決まらないと売上目標も決まらないと。でそこでやっぱり読んでもらったらやっぱこのこれですかね。やっぱり人事屋が書いた経理の本はもう 何回も読むといいと思いますよね。これここに書いてある設問演習やって答えられないと思います。ちゃんとなんとかかんとか何冊売らねばならないかというこういう設問があるんですけど、あの変動費のことが分からなくて原価のことが分からなくて、固定費のことが分からないと自分の損益分岐点が分からないで、いわゆる一般的な経理の本とかに書いてある損益分岐点と考え方が違うので損益分岐点の出し方が変わるんですよね。だからこれをちょっと読まれるといいと思いますね。もちろんだからさっき言った毒をちゃんと抜いてですね、気づいた上で固定費を回収するのは一体いつなんだっていう読み方ですよね。でそうすると、これ最後ですけど残したい利益自体がもうすでに自分の固定費に組み入れればいいわけですよね。今月いろんな経費全部もろもろ入れてプラス100万円オンにするとかっていったらそれが回収しなきゃいけない固定費と思えばいいわけですよね。と、うん、いうことで、どんぶり山上からどんぶり1個ぐらいには戻って回帰してきてのとどんぶりもしくはそのそれですね、壺どんぶりで壺どんぶりで行こうと、いうことで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。